お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス RT です。2026年7月8日のマス RT カテゴリから、厳選した5本の論文をお届けします。1本目は、フェリックス・レーリヒさんによる、デュアル・イマジナリー・ベクターズ、タイト・モノミアル・コンズ&コンタム・フロベニウス・モーフィズム、相対虚数ベクトル、タイト単光錐、および量子フロベニウス写像です。この論文では、量子崩落台数の標準規定と、量子フロベニウス写像およびその分裂がうまく適合するかどうかを詳しく調べています。低ランクのケースでは挙動が良いのですが、ランクが上がると標準規定の振る舞いが急に複雑になるという数学的な転換点に注目しているのが非常に面白いですね。著者はルスティヒが導入したタイト単光錐という概念を使い、リトルマンの適用文字列錐との関係を調べることで、どの単光式が標準規定に含まれるかの条件を明らかにしました。さらに情報的な予想に対する反例となる虚数ベクトルについても分析しています。その結果、ほとんどの有限型において量子フロベニウス写像と標準規定は完全には適合しないことが証明されました。具体的にはタイプ A の3以上や B、C、D、そして E、F、G の各タイプで不適合が起こります。この不適合が起こる場所と虚数ベクトルが存在する場所が一致しているという点に構造的な深みを感じます。2本目はリュシアン・アンヌカールさんによるコミュータティビティ・オブ・ニルポットンとコホモロジカル・ホール・アルゲブラス・オブ・ A の2乗アフィン平面のべき0個ホモロジー的ホール台数の可換性です。この論文ではアフィン平面におけるコホモロジー的ホール台数というかなり複雑な構造を持つ台数について研究しています。特に層の台が原点にある完全べき例な場合と水平軸上にある準べき例な場合の2つのケースに注目して、これらが実は可換な結合台数であることを証明しました。驚くべきはべき例という条件を外した通常のケースでは微分差要素のリー台数に関連した非常に強い非可換性を持っている点です。ところがべき例という制約を加えると正制限のコホモロジー次数が変化し、結果としてリー括弧が消えてしまうという劇的な変化が起こります。著者はミルナームーアの定理を用いてこれらの台数を BPS リー台数の崩落台数として捉え、パーバースフィルトレーションとコホモロジー次数のという2つの制約を同時に分析することでこの可換性を導き出しました。複雑に見える構造が特定の制約によって一気にシンプルに整理される様子には非常に心地よい快感がありますね。3本目はプラバット・クマルさん、ファヘド・ズルフェカールさん、アミット・ウジュライアンさん、アンジャリ・アンジャリさん、アキル・プラカシュさんによるインナー・プロダクト・アンド・バナック・アルゲブラ・ストラクチャーズ・オン・ビ・コンプレックス・ナンバーズ・アンド・ゼア・アソシエーテッド・スペース、相複素数とその関連空間における内積とバナッハ台数構造です。この論文では、2つの虚数単位を持つ相複素数という非常に豊かな台数構造を持つ数体系に注目しています。相複素数は可換ではありますが零因子を持つため体ではなく台数になります。この少し特殊な性質を生かして相複素数やそれを使ったベクトル空間、行列、多項式の空間にどのような内積やノルムを導入できるかを探求しています。面白いのは実形式、複素形式、そしてべき等形式という3つの表現に基づいて3種類の内積とノルムを定義している点です。特に未ノルムや複素ノルムが標準的なノルムと一致する一方でべき等ノルムは異なる構造的な性質を持っていることが分かりました。最終的にべき等ノルムを導入することでこれらの空間が完全なバナッハ台数およびヒルベルト空間になることを証明しています。 これまでは修正バナッハ台数という中途半端な構造にとどまっていましたが、それを完全に克服して数学的な整合性を高めた点に研究者の強いこだわりが感じられます。4本目はマスドット AG からのクロス投稿で申し訳ございません。論文の本文や詳細な要約などの内容が提供されておりません。タイトルと著者名のみではどのような数学的成果が得られたのかを具体的に盛り込んだナレーションを作成することができません。論文の概要や本文をご提示いただければすぐにルールに沿った台本を作成いたします。最後はマスドット DG からのクロス投稿でカリーム・ボーシャールさん、ジェレミール・ボルニュさん、フレデリック・マルバックさんによるコンバージェント・リアリゼーションズ・オブ・ライ・サボール・ゲブラス D 代数部分間の収束実現です。この論文では D 代数の部分間を局所解析的なベクトル場として表現できるための条件を詳しく調べています。形式的なべき級数としての実現は知られていましたが、それが実際に収束して解析的な関数になるにはどうすればいいのかという点に挑んでいます。特に制御理論への応用が意識されていて、解析的な制御アフィンシステムやチェンフリース級数の実現に不可欠な視点ですね。著者たちはポアンカレ・ビルコフ・ウィット規定を用いた具体的な公式を活用し、反復されたリー括弧の増大度に関する条件を導入することで収束性を判定する基準を導き出しました。驚いたのはこれまで文献で想定されていたよりも強い増大条件が必要だったことがこの研究で明確にされた点です。またホール規定を用いたサスマンの機能的な公式との等価性も示されており、代数的な構造と解析的な収束性が美しく結びついています。状態実現だけでなく出力実現までカバーしており、制御システムの動地性を判定する厳密な枠組みが完成したと言えるでしょう。まあそんなこんなで量子フロベニウス写像からコホモロジー的ホール代数、そして総複素数やリー代数、標準規定、バナッハ代数まで非常に深くて刺激的な世界を旅することができました。知的好奇心が満たされる素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。